おはようございます。高原豪一郎です。さて、毎年年の終わりにはレコード大賞や紅白歌合戦で1年間活躍した人気の歌手が表彰される機会が多いですが、実は日本で一番多くのファンを持つ歌手は NHK の子供番組に出ている歌のお姉さんだそうです。1歳から5歳までの子供の心を固定ファンとしてがっちり掴んで離さないんです。しかも毎年定番となっている曲を歌うのに人気はされないって言うんですね。その定番の歌の中に犬のおまわりさんという曲があります。迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか。お家を聞いてもわからない、名前を聞いてもわからない、にゃんにゃんにゃにゃん、泣いてばかりいる子猫ちゃん、犬のおまわりさん、困ってしまってワンワンワワンという、まあ、ちょっと聞いたら何のこっちゃというようなそういう歌詞なんですが、しかし私はここに迷子の本質というものが見事に描かれているように思うんです。この子猫は二つのことがわからないですね。一つはお家を聞いてもわからない。ですから迷子なんです。だいたいお家を聞いて、はい、私の家はそこの角を曲がって三軒目ですなんて、すらすら答えられたら迷子じゃないんですね。自分でも自分が出てきたところがわからない。したがって戻り方がわからない。これを迷子と言うんです。迷子に家を訪ねるなんて、これはよく考えたら尋ねる方がおかしいですね。次に名前を聞いてもわからない。自分が何者なのかがわからないというのです。自分の所属先がわからない。親の名前もわからない。だからどこの子猫なのか言えないって言うんですね。ですから子猫としては泣かずに折れないというわけです。この子猫の悲しみは正当なものだと思います。この子猫にとっていろいろ質問してくる犬のおまわりさんは親切ですが、何の助けにもなりません。この子猫にとって何よりも必要なものは、親猫が自分のところにまで下ってきて見つけ出してくれるということなんです。それと同じように、人間にとって一番大切なことは、ああでもないこうでもないという哲学や宗教ではなく、神の元から離れて迷った人間のところにまで下ってきて見つけ出してくださる救い主のことです。この人となって天から下った神の一人子のことをイエス・キリストと言うんです。そして神が人となって生まれてくださったことを記念すること、それをクリスマスって言うんですね。さて、神が人となるために処女マリアの中に宿ったという知らせを聞いて何よりうろたえ、狼狽したのは、マリアの婚約者であったヨセフという人物でした。苦悩するヨセフに対して、神の使いはこのように言って聞かせます。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは、聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。このキリストの誕生は行き当たりばったりで起こった出来事ではなく、神が前から約束していたことをついに果たされたのだというわけですね。神とはいかなる方でしょう。約束を果たす神です。した約束はどんなに不利になっても撤回しない。約束した限りは何が何でも実行する神です。では神はどんな約束を人類にしてくださったんでしょう。神から離れた人類を罪の滅びから救うために、救い主を送るという約束をしてくださったんですね。この救い主派遣の予告編を旧約聖書と言うんです。ところで、約束を実行するというのは 大変なことですね。実は私は昨年の11月にハワイへ行きました。その時、クリスチャンになったばかりの日本人の女性を紹介されたんです。彼女はご主人の勤務の関係で、間もなくハワイを引き上げ、コロラドへ引っ越すことになっていました。せっかくハワイでクリスチャンの友人に囲まれていたのに、全く知らないところに行くことになり、これからのこと、とても心配だというふうにおっしゃったのです。私はアメリカ本土コロラドのクリスチャンを紹介すると同時に、半年後の5月、その方々と引き合わすために、私もコロラドに行きます。そこでお会いしましょう、再会しましょうと約束したのです。ところが、日本へ戻ってから、私は自分のしたこの約束のために、随分悩むことになりました。実は、行くと決めたその期間、古くからの友人が、結婚することになったんです。そして式には、ぜひ、私に聖書メッセージをしてほしい。それは自分も婚約者も、心から願っていることだ。一生に一回のこのチャンスに、自分の家族に福音を伝えてほしいと懇願されたんです。私はもし体が二つあれば両方に行きたいと思いました。しかしそれは叶わぬことですね。私は友人の申し出を泣く泣く断ったんです。彼は本当にがっかりしてどうしてもダメかと聞くんです。私はどうしてもダメだと言いました。しばらくすると私がとても親しくしている別の方が、今度はバイオリンのコンサートをするが、その時にメッセージをしてほしいと頼まれたんです。それは音楽とトークを組み合わせた楽しい企画で、彼が長年温めていたアイデアでした。しかし、私はそれも断ったんです。なぜなら、先に別の方に約束をしていたからですね。一つの約束は私の行動をがんじがらめに縛りました。私がその約束を守り抜くためには、本当にたくさんのものを断らなければなりませんでした。私が必死で約束を実行しようとしたのは、クリスチャンになってまだ間のない方をがっかりさせたくないためでしたが、同時に今後は簡単に約束をしてはならないと自分に言い聞かせたんでした。私は約束の重さにつくづく思いを馳せながら、約束通りコロラドへ行き、再会を果たし、彼女の家で家庭集会を持ちました。大勢の方が来られてすごく祝福されました。皆の喜ぶ顔を見て、ああ、来た甲斐があったなって思ったんですね。さて、神は人間に約束をくださったんです。神から離れて暗闇の中を突き進み、罪と死の恐怖に打ちのめされている人間を、裁きから救い出すために救い主を送るという約束です。神はこの約束にがんじがらめに縛られた方です。しかし神はこの縛りを不愉快なものとは見ず、むしろ喜ばれたのです。救い主は約束通り、今から2000年前、ユダヤのベツレヘムに生まれてくださったんです。しかし、ほとんどの人は、このキリストの到来を喜ばず、むしろ邪魔者扱いし、最後には十字架につけて殺してしまうのです。神の善意と行為が完全に裏目に出るということを、神は、キリストを送る前から分かっていました。しかし、人間のいかなる不誠実さも、約束したことを果たそうとする神の決心に、いささかも影響を与えることはできなかったのです。なぜだかお分かりですか？それは、神が約束を守り抜く神であるからです。神の約束はこう告げています。御子を信じる者は、永遠の命を持つ。どうぞ、あなたのために、天から下り、救い主となってくださったイエス・キリストを、信じ、受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。